皆さん、おはようございます。イエス様の皆によって一人一人を歓迎いたします。今日は、CCC のメンバーをですね、私たちの教会にお迎えして、水曜日から今日までなんですね。で明日は、北の方に、北山荘に行って沖縄の自然をこう体験する、味わうということになります。一緒に CCC のメンバーと一緒に礼拝ができることを本当に嬉しく思います。これからメッセージをいたします。森山武史、リーダーをですね、紹介したいと思っています。まあ、CCC のメンバーを見ながらですね、一体どういうふうに紹介ができるかなというふうに考えながら見たり聞いたりしておりました。さて、たけしさんと私の共通点は一体何かなと、そのことをですね、まず考えました。一つは ABC で、紹介するとしたらですね、 A はアクセプトと言って受け入れるっていうことですが、たけしさんも私も神様によって受け入れられた一人だって、そのことをですね、お話を聞きながら CCC のメンバーの様子を見ながらですね、本当に神様によって受け入れられた私であり、たけしさんだなってことをですね、本当に、心に刻んだものです。 B は何でしょうか。それは同じバプテストなんですね。で彼はカデナ教会、カデナバプテストの席があって、鳥取県でしたよね。あ、島根県からですね、焼き物の、お仕事というか、それを極めるためにですね、沖縄に来て、そしてちょうどその師匠が松田さんという北釜の方でクリスチャンで、そしてカデナ教会に導かれて信仰を持つようになったんですね。で私もバプテスト、彼もバプテストということで B 紹介できたと思うんです。まあ C までなんですが、 C は何でしょうか。それはですね、 CCC キャンパスクルセイドフォークライストなんですね。私たち CCC と言ってるんですけれども、私が25年ほど前にこの沖縄に帰ってきた時にですね、ちょうど CCC のリーダーたちと親しくなりました。浅野さんという方、迫田さんという方、今それぞれ大学や牧師として歩んでおりますけれども、その方々とですね、時折一緒に集まって沖縄の救霊のために祈りました。100万人のうちの10万人が、10分の1が救われるようにと、そのことをですね、シェパードという名前をつけてですね、羊飼いという名前をつけて私たちは一緒に祈ったんです。ですから CCC は、私たちの教会にも韓国から来たりということがあるんですけれども、本当に私のこの祈りの生活の中にはCCC のこういうリーダーたちと一緒に祈っていたということがですね、とても大きな原点なんです。でそれで、あれから25年経ってその祈りはどうなったかというと、ほとんどもう聞かれなくなってるんですね。残念ですけれども、本当に私たち教会が、沖縄のクリスチャンがですね、沖縄のクリスチャンのために、この 10% 救われるようにと祈る、そのことはとても大切なことだなっていうふうにですね、示されています。ですから森山さんとのこの関わりもですね、考えて共通点を考えると、 CCC によってたけしさんも教会に導かれ信仰に入り献身し、そしてまた沖縄にこのようにチームと一緒にですね、来れるということは、とてもこう CCC の働きがとても大きな血となり肉となりとなっていることをですね、覚えます。ですから私たちの共通点を思い巡らすことができました。他にももっと巡らしたいと思いますけれども、最後にですね、 世界バプテストの大会がメルボルンであったんです。沖縄から何名、沖縄からも文蔵先生、それから紀恵子さん、ミッチ姉妹、何名か行ったんですけどね。その時にたけしさんも一緒に行ったんですよ。でまだ信仰を持って間もないって聞いてたんですが、彼はですね、私と父文蔵先生と一緒の部屋で旅をしたんです。だから本当に家族のように、そして、兄弟のように、そして、まあ、父から言えば親子のようにですね、一緒にメルボルン、オーストラリアの旅をですねしたんです。ですから私はたけしさんのことをですね、他人とは考えられないんです。もうまさに一緒に食べて寝て、一緒に話して楽しく、過ごした、そういう思い出を持ってるんです。そういう、弟のようなですね、たけしさんが今日また皆さんにメッセージをお伝えする、そのことはとても嬉しい喜びであるわけです。結婚もされていてですね、家族もおります。奥さんの実家が名古屋近辺というふうに聞いておりますし、また2人でしたよね、子供3名3名、子供たちもいてですね、その成長ぶりがとても楽しみに、思います。では拍手を持って、森山たけし兄弟をお迎えしましょう。
お兄ちゃんにですね、温かい紹介いただいて、本当に心が本当に満たされている思いであります。あ、すみません、皆さん、予定は未定という言葉を知っているでしょうか。今回のトリップでですね、本当に予定していたことが本当に進んでいかないということがよくあります。で、私たちのこのチームでですね、予定は未定、予定は主の御手と言ってですね、この2週間を歩んできているわけです。時計を見ますとですね、もう11時50分です。はい。そしてですね、今日、私がここでですね、メッセージを分かち合わせていただく、昨日準備しようかなと思ったらですね、パソコンが壊れました。そしてデータが入っていた USB どっか行っちゃいました。はい。で、今日のメッセージどうなるのかな、主の御手です。そして時間はもうないです。早速始めていきたいと思います。はい。司会者の方にですね、マタイの28章18節20節を読んでいただきました。突然ですけども、皆さん、遺書を見たり読んだってことある経験のある方いらっしゃるでしょうか。遺書です。遺書、遺言ですね。はい。なかなかないのではないかなというふうに思います。実は今日読んでいただいたところはですけれども、私たちを愛するイエス様、天に昇られる最後の言葉です。これはいわばイエス様が残してくださった私たちに対する遺言、遺書であるというふうに言ってもいいのではないかというふうに思います。そして今日のメッセージのタイトルの中心である、行って弟子としなさいというところが、本当に、とてもこう注目されるべきことであると思います。大宣教命令という言葉を聞いたことがあるかと思います。あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としていくこと、そして、バプテスマを授けていくこと、そしてそれのことを教えていくこと、それがイエス様の言葉であります。またマルコの13章の10節、こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりませんという言葉があります。福音が世界中にすべての民族、国に広がっていくということ、それが神様イエス様の望みであるということです。じゃあ、このあらゆる民族に福音が述べ伝えられていくということ、それを私たちがどう受け止めるのかというのがすごく大事になってくると思います。もしこれをですね、ああ、絶対無理だ、いやー、無理なんじゃないとか、できるかなっていうふうに思っていたら、絶対できないというふうに思います。 皆さんこう学生時代やいろいろ今でも、まあ学生の方々はテストを受けると思います。まあ大体100点のテストだと思います。まあ100点目指してテストされると思います。しかしそうやってこう一生懸命勉強してやってるって、まあいつもいつもそれができるというわけでもないと思います。もしあまあ80点以上あればいいかなって思って勉強して臨んだら絶対100点取れないというふうに思います。もし100点を目指していくならばそれ以上の勉強またそれが取れるんだっていう自信や確信がないと多分できないというふうに思います。この大宣教命令行って弟子としてすべての民族に福音を述べ伝えていくということ、それができる主にあってできるその確信がなければできないというふうにも思います。じゃあそれが本当にできるのかと言われてもいやー私にはそんなことできませんっていうふうに思うかもしれません。しかし神様は私たち共にいてくださる、今日の御言葉の最後にあります共に一緒にいてくださっているということを言っています。あなた方と共にいるというふうに言ってくださっているわけです。それはたとえ自分がどんなものであってどんな状況であったとしてもイエス様はどんな時も一緒にいてくださる、そのことを私たちは覚える必要があると思います。今日この行って弟子とするということで短く3つのポイントで分かち合っていきたいと思うんですけども、まず1番目は私たちが弟子として歩むということを考えたいと思います。ヨハネの8章の31節を、開けるでしょうか。本当でしたらここで出るんですけど分かりますね皆さん出せないんですねはい。ヨハネの8章の31節です。ちょっと訳が違うかもしれませんが、読みたいと思います。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子ですというふうに言っているわけです。イエス様の言葉にとどまること、イエス様の言葉を守り行う、そうすることでイエス様が私たちを弟子として認めてくださるということです。この言葉をですねどのように受け止めるでしょうか。なんかちょっとこう強制的だな、なんか義務的だな、立法的だな、なんかそういうふうに考えて受け止めるかもしれません。どうでしょう。イエス様にとどまるということ、ヨハネの15章にもあります。イエス様にとどまっていなければ、つながっていなければ、私たちは何もできないというふうにも書いてもあります。私たちがまず弟子として歩まなければ、弟子を生み出すこともできないですし、またイエス様は本当に愛してくださっているということを受け止めていくときに、私たちが弟子であるということをもっともっと確かめていくことにもなるというふうに思います。2番目のポイントに行きたいと思います。2番目のポイントとして、私たちがじゃあどのようにキリストのその弟子として出ていくのか、今回の私たちのこのチームの、まあ土台となる御言葉の一つでもあるんですけれども、使徒の2章ですね、使徒の働き、2章の46から47節を開ける方は開いていただきたいと思います。使徒の2章46節から47節、新改訳。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を毎日加えてくださったとあります。私たちがまず主を礼拝していくこと、神様を第一としていくこと、神の国と神の義を第一としていくこと、そして私たちがクリスチャンの集まり、群れとしてですね、いろんなものを共有していくということが書いてあるというふうに思います。その中に神様にある喜びや真心があるかということです。そして主を賛美していくこと、そうやって行っていくことにより、すべての人に好意を持たれていくということです。クリスチャンとして良い証を立てているか、クリスチャンを見てですね、 あ、この人素晴らしいな、こういうふうになりたいな、この人どうしてこんなにこう素敵なんだろうというふうに思うことがあると思います。この群れに、この集まりに入っていきたいというふうにも思われるというふうに思います。僕にとって、私にとってクリスチャンと初めて出会ったのは、北釜のさっき紹介でもありました松田清さん、北釜の、工房の親方ですね。私は島根の出身ですので、島根では教会が本当に少ないんですね。神社や寺も多いです。クリスチャンになってからです。実家に帰った時に、あ、こんなところに教会があったんだって初めて知るほどです。島根ですから出雲大社が本当に強い、影響の強いところでもあります。しかしこの沖縄というところには本当にこう教会も多いですし、クリスチャンも多いです。昨日教会の歴史を守る時にですね、沖縄には 5% 近くのクリスチャンがいるんではないかということを聞いて、あ、素晴らしいなというふうに思います。じゃあ島根だったら本当にどれくらいなんだろうっていうふうに思うんですけれども、しかしこう少ないということは本当にそういう部分の中でクリスチャンを知ってもらう、もしくは教会が知られていくっていうのは本当に難しいというふうに思うんですね。でも思ってもですね、私たちが本当に主によって好意を持たれていくようにどう明かしていくかというのが大事になってくると思うんです。皆さんよくこの教会の中で人を招いたり、もしくはまた、家庭集会をすると思うんですね。実はその家庭集会の事柄がさっきこの使徒の2章で読んだところにあると思うんですね。集会の中に自分の友達、またお知り合い、会社の関係、そういった人たちが加わっていくときに、そこで主を褒めたたえ賛美していくこと、主を明かしていくときに、あ、なんか素敵な集まりだなっていうふうに思うと思うんですね。そしてそこに好意を持っていく、その好意というのは神様に、イエス様に届いていくということが言えると思います。昨日はこちらでバザーがありました。バザーの中で私たちも賛美をさせてもいただきました。それを見てどういうふうに思われたかはわからないです。しかしそこを通してイエス様を証ししていって、そしてこの教会につながっていければいいなというふうにも思っていました。そして、来てくださった方といろいろお話しする中で、神様に好意を持ってこの教会につながり、イエス様につながっていくということを願って、奉仕をさせていただいたわけであります。最後のポイントです。それは私たちが行って弟子としていくときに、キリストの弟子として主の栄光を表していくということが大事であるということです。第二コリントの3章を開きたいと思います。第二コリント3章の16節から18節です。第二コリント3章16節から18節を読みたいと思います。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです、というところです。私たちは主を明かしするとき、栄光を表していくとき、神様のつながりがとても大事です。ここに鏡とあるように、神様が与えてくださるその栄光を鏡のように解き放つということです。そのときにですね、神様と私たち自分との間にもし隔たるもの、覆いがあるならば、その栄光を輝かすことができない、明かしをすることができないということになるわけです。まだイエス様を知らない人たち、実は神様との関係にそういったものがあるというふうに考えてもいいと思うんですね。それを主の前に出ていく、私たちが神様に目を向けていく、そうすることでその覆いが取り除かれていくということなんですね。私自身もその覆い、暗闇の中にありました。沖縄に来た時に23歳で結婚してすぐだったんですね。 読谷で生活が始まりました。結婚してすぐ神様恵みによってですね、こう子供が与えられました。双子だったんですね。ただこう発育がこうちょっとうまくいかなく、また、私のちょっと両親とですね、なんかちょっとこうあまりこう良いコミュニケーションがなかったりして、妻にですね結構精神的なこうプレッシャーもあったりもして、4ヶ月ぐらいで流産してしまうという悲しい出来事がありました。それは私だけじゃなく、特に妻にとっても大きな本当に打撃といいますか、体の中でですね命がなくなる、それも同時に2つの命がなくなってしまう、本当にその姿を見て自分でもどうすることもできないし、本当に落ち込んでいるその妻を見ていても本当にかける言葉もないような状態でありました。そして夫婦の関係も、そして私の両親との関係もさらに悪くなってしまう、そういう時期を過ごしていました。そして2年近く経った時に、自分の工房の雇い主の松田さんがクリスマスに来ないかと、クリスマス会に来ないかということで誘ってくださったんですね。そしてそこで、こう初めて教会、またイエス様にも出会うチャンスがあったんです。もう本当に教会の方々は本当にこう歓迎してくださる。教会っていうのはなんかちょっと暗いイメージがあって、なんかいる人もなんかちょっとおとなしいというか、そういうのもあったんです。でも違うんですね。もう素敵な料理が置いてあって、まあクリスマス会に行こうと思ったのはタダでご飯が食べられるからっていう、そういうことで行ったんですけど、でも本当に快く皆さん迎え入れてくれて、でたまたま僕はその日にですね、もう仕事で指を怪我していたんですね。でこうクリスマスのこう催しとかいろいろ出し物があるんです。すごいこう楽しくやってるんです。楽しいんですけど、だいたい出し物が終わった時に拍手するじゃないですか。もう手が痛くて痛くて叩けないんですね。もうだんだんなんかもう嫌になってきて、早く帰りたいなって思ってはいたんです。でも早く帰って病院に行きたい、明日病院行かないといけないっていう思いの中で、まあ誘ってくれたし挨拶して、明日ちょっと病院行くので明日ちょっと午前中休みますねって言ったら、増田さんがじゃあちょっと牧師先生に祈ってもらおうか、初めて行った教会でお祈りですよ。ちょっとびっくりするとこですけども、でもその方は知ってる方だったので、あ、まあまあいいかなと思って祈ってもらったんです。で祈ってもらって不思議なことが起きたんですね。不思議なこと、だいたいこの流れでここですぐ癒されたっていうふうになると思うんですけど、そうではなくて、家に帰って振り返ってみると、その祈ってもらった時だけ不思議とその痛みが感じなかったんですね。なんか不思議、なんかあるな、なんかもっと知りたいっていう、そういう思いがあったんです。そして、そのことを思い、教会に行きたい、でも行けない、日曜日休みたいし、ね、そういう思いがありました。その時に出会ったのが韓国の CCC の大学生、教会に寝泊まりし、福音を伝えていく、そういう活動をしていました。彼らとまた出会うチャンスがありました。そして4つのポイントで神様との個人的な関係をどういうふうに作ったらいいかということを、短くまとめたものを一生懸命読んでくれてですね、で自分の心にあったそういった苦しみ、そういった親との関係そのものが変えられていく、そういう思いでクリスチャンになる決断をしたんです。その時はもう全くこう十字架の意味とか罪の話分かんないんです。でもただ自分は神様を中心として歩みをしたい、生きたい、自分の苦しみが取り除けられたい、そういう思いで信仰生活に入っていったんですね。でその結果ですね、本当に、夫婦の関係も本当に良くなっていきましたし、その祈ったその1ヶ月後に長女が与えられるという恵みも預かりました。両親との関係、これにはすごく時間がかかりました。でも本当に神様によってその恵みの中で、少しこう親に対してちょっと恨む思い、ちょっと憎たらしいというか、こうそういう思いもありました。でもクリスチャンになってからもそういうの引きずっていたんですね。しかし 本当に神様によって取り扱われて、さっき紹介したまたコリントのさっきの3章の16節のところを読むときに、神様によってその覆いの部分を取り除かれていったという恵みに預かりました。そういった中で親との関係も今本当に良くなっているというところです。確かに私は信じた時っていうのは全然十字架のことは分かりませんでした。しかし心で信じ、口で告白し、そして、義と認められ救われていく、そのようにこう自分で告白してクリスチャンの歩みがスタートできたというふうに思うわけであります。この中にまだイエス様のことをまだ信じていない方、そういう方もいらっしゃるかもしれません。またクリスチャンの中にあっても何か神様に取り扱いがなされる必要がある、そういった覆いの部分があるかもしれません。しかし今日のこの御言葉を受け取ってですね、その部分に神様の光、それを本当に持って取り除かれるという、そういう祈りをしていただきたいというふうに思います。そうしなければ神様の栄光を輝かして、そして行って弟子とするということがまあできないと言ってもいいのではないかなと思うんですね。今日この行って弟子とするという御言葉を受け取り、そのように歩むのであれば、もしその覆いがあるならば、それを主の御名によって取り除く、それをそういう信仰の一歩を踏み出していただきたいというふうに思います。はい、それでは、お祈りをしたいというふうに思います。天のお父様、皆を褒めたたえます。あなたの言葉、言って弟子とする、その言葉を今日受け取ります。そのために私たちが本当にまずキリストの弟子として歩めるようにどうぞ導いてください。そしてあなたの本当に子供として、また弟子として民として、すべての人に好意が持たれるようにあなたの助けを与えてください。そしてあなたの栄光を輝かし、あなたの素晴らしい証者として用いられるときに、どうか私たちの中にある、あなたとの関係の中にある覆いがあるならば、それを取り除くことができるように、あなたによってそれが取り除かれるように、神様どうぞあなたの助けと力を与えてください。もしこの教会にもあなたとの関係の中で何か覆いがあるならば、それを示し、それをも本当に心を合わせ祈り、また教会としても悔い改めていくことができるように、そしてこの教会がこの地域で沖縄全島に本当に光り輝く栄光を表す教会として用いてください。それがあなたによってできることを信じます。あなたの恵み祝福を感謝いたします。イエス様の尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。